皆様おはようございます。4月の第4の日曜日になりました。先週はイースターを超えましたけれども、よみがえりの主を覚えながら、短い時ですが御言葉に思いを向けさせていただきたいと思っております。三条の説教から2回にわたって思い巡らしをしてまいりました。前々回は隠れたところ、それから神の国を第一にという言葉の意味をご一緒に心に留めました。で、前回は裁いてはいけないという御言葉に心を留めました。で、今日はその締めくくりの部分でございます。13節の狭い門という言葉を中心に思い巡らしをしたいと思っております。で、まず前からのつながりですけれども、7章の一節で裁いてはいけませんという問題点が指摘されまして、それでこの締めくくりの部分に行きますと、どうしたらよいかということが丁寧に提案されていきます。で、その答えは狭い門から入りましょう、そしてそのためにはどういうことが必要かということが書かれてあります。それでこのことを考えます前に、5章の20節ここに土台になる考え方が分かりやすく書かれてありますので、そちらを最初にご覧いただきたいと思います。マタイの福音書の5章の20節です。皆様でご一緒にお読みいただければと思います。5章の20節です。はい、誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。ありがとうございます。天の御国に入るためには律法学者パリサイ人の義に勝る義が必要である。このことを最初に心に留めておいていただきたいと思います。それで最初に、狭い門から入れない可能性があるのはどういう人か、ここにいくつかのヒントになる言葉が出てきますので見てみたいと思います。狭い門と言いますと、私はあんな立派なクリスチャンじゃないから、もしかしたら入れないかもしれない、そういうイメージがあるいはあるかも分かりません。例えば、あの方は参考会も守ってるし、献金もしてるし、奉仕も率先してやってる、第4の日曜日になると聖別会も出て清めの恵みを一生懸命求めている、ああいう方だったら狭い門から入るかもしれない。で、これらはいずれも素晴らしいことなんですけれども、御言葉を見てみますと少しイメージが違うように思います。例えば7章の15節偽預言者と書いてあります。それから少しページを戻っていただいて、7章の5節偽善者よと書いてあります。それから26節私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者と書いてあります。こう並べてみますといかにも入れそうでない感じでございますけれども、ちょっと気になりますのは21節と22節です。21節には私に向かって主よ主よという者が天の御国に入るのではなく、それから22節には主よ私はあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか、こう書いてあります。主よ主よというもの、それから私の名によって一生懸命奉仕しましたというもの、これが入れない組なんでしょうか。で、イエス様はそうだとおっしゃるということです。で、こういう姿勢がダメだと言っているのではありません。しかし、これらのものがみんな揃っていたとしても、5章の20節に書いてある律法学者パリサイ人の義に勝る義がなければ神の国の扉は開かないということでございます。 で、律法学者パリサイ人の義というのは、自分を高め自分を律することで神の国に入ろうとすることです。もしそうだとしますと、かなり強引で最初から無理筋ということになります。このことを考えておりますと、私は若い時のことをちょっと思い出したんですけれども、知り合いの人で2トントラックで配送の仕事をしている方がありました。それでこのアルミボディではなくて後ろがこうホロになっている、そういうトラックで毎日配送してるんだと。それでもう急ぐもんだからアクセルをこう踏んで、でその前をもう悠々とこう自家用車で走られるとイライラするというようなことを言ってましたけれども、それぐらいもう時間迫られていっぱい配らなければいけないということで、そんな話をしてくれました。それでこう狭い道があるんだそうです。そうすると通れるかなと、大体あの運転というのは慣れてきますと、もう瞬間的に、ああ行けるかな行けないかなと分かりますけれども、通れるかなというところに来た時に、行っちゃおうかなと迷うそうですけれども、少しホロを破れば行けるかなとか言って行っちゃうんだそうです。まあ、どれぐらいホロが破れるのか分かりませんけれども、で私はそのことをこう思い出しました。自分の信仰を振り返りながら、ホロを破りながら狭いところを通ってきたような気がしないでもありませんけれども、でもフォローを破りながら天国に入ろうとすれば、仮に天国までたどり着けたとしても、私たちはボロボロだなと、天国に着いた途端にもうフォローがボロボロで、天国の怖い屋に参加する記録も残ってないというようなことになってはいけないかなと思います。どういう人たちがこの門を通過できるのかということですけれども、新約聖書の中にはイエス様が狭い門の通過をするお手伝いをされた例がいくつも出てきます。例えばルカの7章の罪深い女性であったり、ルカの8章の気の毒な女性であったり、ルカの23章の十字架の上の強盗であったり、それからイエス様を裏切ったペテロであったり、クリスチャンをいじめ抜いたパウロであったり、ペテロもパウロも教会設立の仕事、それからキリスト教の内容は何かということをまとめる大仕事をイエス様から託されていきました。実は聖書はこのような入り方をした人たちの記録です。偉い宗教家の記録でも、真面目なパリサイ人の記録でもなく、こういう人たちが書かれている本が聖書です。このように見ていきますと、私たちは神の国というものについて少し発想を変えなければいけないのではないかと思うようになります。こんなことをあるいはお考えになるかも分かりません。こういう一見神の国から遠いように見える人たちが、なぜそのまますっと狭い門を通過するのか、答えはこういうことだと思います。これが神の国の原則なのです。神の国に入るのは人間の何かではなく、神様がしてくださることだからです。ですからやっていただけるかどうかということだけが問題なのです。やってもらうだけと言われると困ってしまうのですけれども、何かヒントはないのでしょうか。やってもらえるだけって言うと一番不安になります。なんかこっちでこうやりませんと安心できない、これは人間の人情だと思いますけれども、このリストに上がる人たちは自分ができるからと思っていない、やってもらうしかなかった人たちです。自分にも少しはいいところがあるという密かなプライドがなかった、それだけですということになります。狭い門から入りにくくなっている一見立派な人たちと、狭い門からスッと入る可能性がある弱い罪深い人たち、この2つのグループが聖書の中で対比されて出てきます。ところが三条の説教ではもう一つの言葉が気になります。それは 28節なんですけれども、イエス様がこのようにまとめて御言葉を語られた後に、周りの人たちがそれをどう受け取ったのかということが書かれてあります。群衆はその教えに驚いたと書いてあります。驚いたと、びっくりしたということです。もともと人間の発想に凝り固まっている私たちは、神様の国の原理原則に触れるとびっくりします。それは私たちが考える想定内のやり方では無理だからです。それでびっくりします。で、神の国に入るためにイエス様が示されたコツが書かれてあります。一言で言うと尺度の転換です。三条の説教はこのことを語ろうとしているメッセージです。律法学者パリサイ人の皆さん、一生懸命やっておられるあなた方にこのようなことを言って大変申し訳ありません。びっくりするかもしれませんが、神様のやり方は全然違うやり方なんですよ。これがこの三条の説教のまとめだと存じております。それで今朝は残ります時間に、なぜ驚きになるのかを3つ簡単に取り上げたいと思います。びっくりするわけその1ですけれども、本当に緩くてもいいんですか。緩くてもいいというのは、罪深いこと弱いことを推奨しているのではありません。7の13に書かれているこの狭いというこの狭さは、緩いという意味で逆に難しくなってしまう狭さです。宗教は普通自分を律しなさいと教えます。それで自分に厳しい人が入れるならば分かりやすい。先ほど最初にお話したように、狭い門から入る人はこういう人たちだというイメージにこう合致しますと分かりやすいのですけれども、神の国は考え方が逆で、自分に頼らない力の抜けてる人が入れる仕組みになっている、こういう原理原則なんだということです。でなぜそれで良いのかということなんですけれども、神の国に入るのは人間の技によるのではない、神様の御業だからです。ですから自分でやろうとする人にとっては、ホロを破って強引に狭い道を突破しようという感じになってしまうということです。だから逆に難しい。クリスチャンはこうあるべきだと一生懸命頑張ってきた時にはギクシャクギクシャク、ところがふと肩の力が抜けた瞬間スッと入ってしまう。なんで入ったんだろう、そんな感じです。私たちは頑張れと言われることに慣れすぎています。ですから逆に自分でやる必要がないと言われるのが一番困るのです。一番手持ち無沙汰です。そんなことで入れるんですかと。ですから頑張りたい人には狭く感じてしまう、これがこの狭いという言葉の意味です。本当にそんな緩くてもいいんですかということですけれども、私は一つだけ大切にしたい安全装置があるかなと思っております。でそれは何かというと、自分を見るという視点です。7章の一節、一番最初に少しお話しました、前回触れたところですけれども、7章の一節に裁いてはいけませんと書かれてあります。実はここでこのイエス様がおっしゃった7章の一節以下の部分が俄然意味を持ってきます。それで前回お話したように、裁いてはいけませんというのは裁くなということをイエス様が命令しておられるということよりは、その後に書かれていることに私たちは思いをいたさなければいけないということをお話しました。それは何かというと、自分を見る視点を失うと人間は他の人を裁きやすくなるということです。自分の目に針があるではありませんか、まずそれを取り除けなさいと書いてあるんですけれども、実はこれは論理矛盾です。 自分でそんなものを取り除けることは私たちはできません。ですからそれを取り除けなさいということをイエス様が命令しておられるのではなくて、自分がそういうものなんだっていう自分を見る視点を私たちは持っていなければいけないということかと存じております。自分を見る視点が失われますと、裁きやすくなります。それから自分は正しいというスタンスに人間はどうしても陥ります。自分の考えが正しい、ついついそうなります。反省の意味を込めて申し上げますが、私も自分を見る視点を失ってはいけない、そういつも思います。周りの人は自分の思い通りには動いてくれません。でそれが当たり前だと、そうすると人間は人を自分の思い通りにしたくなります。しかし、そのまま人に命令すると大人げない、恥ずかしい、後ろめたさを感じるということで、私たちは、合理的な理由、大義を探しますけれども、イエス様は裁いてはいけませんというこの非常に強い表現を使われながら、決して裁くなということで周りの人たちを拘束しようとされたのではなかったと。イエス様はいつも周りの人たちを許して解き放って行かれます。でそれが一番表現されているのは、私はイスカリオとユダに対しての一言だと思います。あなたは行って今あなたが考えているようにしなさいと、あの受難者で言われたあの一言は、人を解き放っていく、自分で自分の傘の中に置いて支配下に置かない、自分を裏切るようなものに対してさえあなたは自由にしていいと言ってくださる、それがイエス様の愛なのです。でこれが聖書的な愛ということだと思います。自分を見る視点を失いますと、私たちは周りに対して人を裁くようになり、また自分は正しいというスタンスに陥りやすくなっていきます。そして自分が正しいというスタンスに陥りますと、周りを自分の思い通りにしたいという気持ちになりやすい、それが私たち弱い人間です。自分を見る視点とはどういうことかということですけれども、相手の側から自分の言葉や行動の意味を見ることができるかという挑戦だと思います。これ 100% ありえないことですけれども、相手の側から自分の言葉や行動の意味を見ることができるかというチャレンジです。半分も分かってないかなと、それが 100% 分かれば私の周りにいる人たちはもっと幸せかもしれませんけれども、なかなかそうはいきません。これはクリスチャンの成長と私は深く関わると思っております。受け取ってくださる方にどう受け取られるのかという感性を養う。それで私は今こういった奉仕をしてますけれども、これは神学教育の大切な視点であると常々考えております。自分のことが人からどう受け取られるのかという感性を養う。牧会演習というクラスがありますが、ディスカッションいたします。牧師としてどう対応するのがいいのか、その時に心に留めておかなければいけない基本的なことは、自分を見る視点を養うということだと思っております。もう随分前のことになりますけれども、若い頃のことですが、電話がかかってまいりました。で私は電話に出ました。ずっとご無沙汰している、長い間お会いしてない、ご高齢の女性の方でありました。私は出入りをわきまえない、申し訳なかったなと思いますけれども、家内と話してもらった方がいいかなと思って、じゃあ電話変わりますと言いました。後日ある方が私のところにいらっしゃいました。こう言われました。あんたとは長い付き合いだから今日は言いますよ。私は何のことだろうと思いましたけれども、 その方は電話を代わられたことが不本意であった、私はそう聞きましたということなんです。なぜ私は代わりますと言ったのか、その時の気持ちは自分で分かっていました。今振り返りますと、その相手の方への粗雑さ、傲慢さに他ならなかったと思っております。私はお詫びしようとその時に思いました。自分を見る、自分のすることがどう受け取られるのかということに深められていく、これは裁いてはいけませんという言葉とともに、そのことと関連してとても大切なことであると思っております。で、自分で自分を見ることができるということは、緩くても構わない、その安全装置になります。びっくりするわけその2ですけれども、人間は門から入るためのカードはないのでしょうか。先ほども触れましたけれども、21節22節に、信仰の行為や奉仕さえ神の国の扉を開けるカードにはならない。私たちはついついこういう発想に陥りますけれども、主よ主よとお祈りをいっぱいすればいいとか、それからいろんな奉仕に携われば最後天国行った時なんとかなる、こんなふうにこう思っちゃうんですけれども、ここで言われている人生観というのは、から大丈夫主義です。何々したから大丈夫で、この何々したからの部分に私たちはいろんなものを入れます。例えば頑張って生きてきた、これは大事なことです。頑張って生きる必要はないという意味ではありません。毎日聖書を読んできたから大丈夫、集会出席を頑張ったから大丈夫、人を教会に導いたから大丈夫、教会でリーダー的なお役をいただいたから大丈夫、いろいろな奉仕をしたから大丈夫、私のような立場であれば牧師をしてきたから大丈夫。しかしこれはいずれも21節22節と同じです。天国に行った時に唯一そこに入れていい言葉があります。それは恵みです。神様の恵みだから大丈夫。そうすると扉が開くというのです。この恵みという言い方なんですけども、こんなあやふやなもので大丈夫なんですかと、私たちはこう聞きたくなるかも分かりませんけれども、それ以外に天国の扉を開くものはない、狭い門を通過するカードはないんだと、これが三条の説教です。びっくりするわけその3ですけれども、見方を変えるだけでいいんですか。見方を変えるという言い方をいたしますと、自分が今までやってきたことは意味がなかったのではないかと心配になる方もありはあるかも分かりません。イエス様がおっしゃりたいのは、私たちが今までやってきたことが意味がなかったと、そのことを断罪しているのでは全くないということです。もしイエス様がそういう方だったら、イエス様が私たちを裁き指導していることになります。これは聖書の中に示されているイエス様の姿と少しずれてしまいます。イエス様は私たちを裁くのでもなく、指導するのでもなく、私たちを愛し使えてくださるだけです。今朝このくだらない私を受け入れ愛し使えていてくださる、それだけで、あなたの今までやってきたことは間違いだったとおっしゃりたいのではないということです。それでこの最後の例え話に話が進んでいきます。家のことが出てきますけれども、24節以下です。で、この例えは今日は内容はもう確認しませんけれども、見えるところよりも見えないところが大切だから、見えるところから見えないところへ信仰の目線を転換してみませんかということです。問題は上に出ている見えるところ、家がどんな立派だったかということではなくて、その地下に潜ってる誰からも見えない土台の部分が問題だった、それを語っている例え話なんです。それでこの見えるところだけに関心を寄せてクリスチャン生涯を考えていくと、あんまりいい方向には行きません。 クリスチャンの成長が見えるところの構築になっていきます。こんなことができるようになった、こんなことができるようになった、もちろんそれはみんな大事なことなんですけれども、そういったことをこう構築していく人生になっていきます。でそうすると年限を重ねていきますと、自分は人よりも上になると考えます。そうするとまだまだ駆け出しの人を私は指導しなければというようなタイプの信仰生活になっていきます。しかし聖書が語る清めの成長は実は真逆を行きます。人のことなんか指導できない自分であることを知って逆にびっくりするんだと。私のような立場の人間であれば、牧師でありながら人のことを指導できるような人間では全くない現実にびっくりして、この情けない牧師が神様から魂を委ねていただいて、どうしようかと呆然と立ちすくむと、そんな感じかなと思っております。主が豊かに働いてくださることを信じてお仕えするってことが大切なことなんではないかと思っております。見えるところよりも見えないところに信仰の目線を合わせていく。でこの信仰の目線の転換はどういう時に起きるのでしょうか。この例え話はそのことを私たちに示唆してくれていると思っております。嵐が来た時に家が倒れてしまった、自分の人生はこれで大丈夫だと思って一生懸命構築してきたその見える部分が嵐が来た時に全部崩れてしまうような時、なぜ崩れてしまうのか、それは見えない部分がないがしろにされていたからだと、そのことに気づく時に発想の転換があるんだということなのです。私たちは先ほども少しお話しましたが、これをしなければというそういう思いがあります。聖書を読みましょう、お祈りしましょう、集会に出席しましょう、これらはいずれも素晴らしいことで必要なことばかりです。でこういったことを必要ないと申し上げているのではありません。でもこれらは見える部分の問題、つまり地上の家の部分です。問題はその考え方です。やってるやってないの問題ではなくてその考え方です。これは見えない地下に潜っている部分の問題です。例えば集会出席とか聖書拝読とか奉仕とかをそういったものを基準にしてクリアできれば自分は OK、でこれは空大丈夫主義です。でもそれは逆があります。クリアできなければ自分はダメと考える。でこれが5章の20節で言われている律法学者パリサイ人の義なのです。クリアできたから自分は大丈夫、クリアできなかったから自分はダメ、この発想で言ってる限り5の20からは脱皮できないんだ。クリアできた時とクリアできなかった時はどちらが問題かというと、クリアできた時です。クリアできない時は安全で、クリアできた時が実は危ない。それはなぜかというと、クリアできた時はできない時はこんがらがってきました。クリアできない時はできなかったで終わるんですけど、クリアできた時に私たちは周りのクリアできない人を見下すんです。で神の国ではこれの方が危ないんだと、そういうことなんです。大切なのは見えない部分、私という存在が主の前にどう愛され、どう受け入れられ、私が御言葉を読むとき、お祈りをするときに、それはどういう意味で行われているのかということの方がはるかに重要なことなんだと、そこに信仰の目線を向けていきましょう。6章を見ますと、私たちは神様からの養いに安心して生きることができると書かれてあります。私たちが心配するよりもはるかその前に、主は私たちの必要を全部ご存知で、鳥が養われているように私たちは神様の養いを十分にいただいて生かされている、そういう私たちなんだということに目を向ける。それがこの見えない部分の問題なのです。で今日のタイトルは信仰の目線ですけれども、 私たちの目線はどこに向いていますか。何かをやってるところに向いているのか、それをやってる私がどういう存在なのかっていうところに向いているのか、これがこの三条の説教のポイントかと思っております。信仰の目線がぐっと深まる時があります。それはしばしば失敗とか挫折の体験です。失敗や挫折などどちらかというと否定的な経験をした時、実はチャンスです。天地がひっくり返るというぐらいチャンスなんです。行き詰まりのチャンスとは、例えば受験や進路選択の失敗であったり、対人関係での行き詰まりであったり、仕事上の失敗であったり、夫婦のことであったり、子供のことであったり、経済のことであったり、また自分自身の道徳やモラルに関することであったり、こういうことです。で、内容はどうであれ、自分は何者かということに目が向いていきます。失敗したから、苦しんだから、悩んだから、深めていただける恵みなのです。で、逆に私はクリスチャンの、最大の問題は、かっこしいかなと思います。教会で自分の今までのことを全部そのさらけ出せばいいと、そういうことではもちろんありません。しかし神の国に生かされていくときに妨げになるのは、かっこしい、自分は立派にできるという思いです。イエス様は私たちがそういう場面に行くとき、温かい方です。聖霊が導かれる天気というのは本当に穏やかで温かいものです。私たちはその中にいるときに苦悩しますけれども、温かいものです。頑張って生きてきたことが意味がなかったかというと、そんなことは全然なくて、ヘブルの6の12はこういう御言葉が書かれてあります。で、ヘブルというのはこの新約的な発想と旧約的な発想の橋渡しをしているとても大事な手紙なんですけれども、ヘブルの6章の10節こういう御言葉が書かれてあります。第3版の聖書ですと430ページ上の段になります。ヘブルの6の10、それでは皆様でご一緒にお読みいただければと思います。それではお願いいたします。はい。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。こう書いてあります。ですから私たちが今まで一生懸命やってきたことは、主は勝ち高く喜んでおられる。それがあるいは的外れなものであったといたしましても、主は私たちに今朝言ってくださるということです。どうもありがとうと、よくここまで頑張ってきてくれましたと。しかしもう一つ大切なことを捉えてほしいと主は言われます。それは、神の国に入り、神の恵みに深められるためには頑張らなくていい。あなたは今日まで本当に頑張ってきました。もうこの辺で孤軍奮闘、自力で人生を切り開くのではなく、私に全部任せてみませんか。あなたの存在も人生も私に全部任せてみませんか。主はそのように語ってくださる方です。で、それをやろうとすると、最初私たちは不安になります。何々をしてないと、恩寵の手段を守ってないと、奉仕をしてないとということで、少し不安になりますけれども、逆の反動でこう破壊的になってしまわないように、私は適切な対応が必要であると思います。で、その一つ目は、何かをやることも今まで通り大切にしましょうということです。もう恵みの手段はやめましょう。私はそういうことを申し上げたいんではありません。やるってことは素晴らしいことです。でも2番目に、やってることが決定的な意味を持つのではないことを確認しよう。やったからよし、やんなかったらダメっていう意味ではない。そして3番目に、できなかった時には自分を許し、神様の恵みに目を向ける機会としよう。自分の足りなさに目を向ける機会、 にするんではなくて、自分の神様の恵みに目を向ける機会としよう。ここが味噌です。聖書の通読をいたしますと、読める日も読めない日も、読めない日も読めない日も、読めない日が多いかも分かりませんけど、たまに読める日もあるかも分かりませんけど、でも読めないとき私たちはどう祈るでしょうか。主よ、今日読めませんでした。そしたら主は何とおっしゃるか。いいよ、また読めるとき読めばと、そう言ってくださるだろうなと、まあ、あまり変なこと言って怒られちゃうかもしれませんけど、読めなかったものは翌日に持ち越しと、そのようにしていきますと、こう自分の首を絞めてしまいますけれど、できなかった時は頭をかきながら主をお許しくださいと、平安な心で一日を締めくくるというのが恵みに生かされることか、読まなくていいということでは決してありませんので、誤解しないでいただきたいと思うんですけど、その読むってことが体自分主義にならないってことが必要なんです。読むのは天国行った時に切れるカードではない。それは恵みをいただくだけのことです。ですから読めなかったら、ちょっと今日は恵みが減ったかなぐらいで、主よ申し訳ありませんでした、そうすると主は翌日倍増した恵みを御言葉を通してくださるかもしれないぐらいに受け止めて、恵みに生かされるというところに焦点を当てていきたいと思います。今日は狭いもんという話をしました。お話を締めくくりたいと思いますけれども、神の国に生きる私たちはなぜやってもらうだけで大丈夫なのか、それは十字架で全部が終わっているからです。先週プレイズワーシップに出させていただいて、賛美歌が何曲か歌われていました。その中に2000年前に許されていたという賛美がありました。私は実はプレイズで歌うような賛美っていうのはそんなにこう慣れてない賛美も中にはあるんですけど、歌詞をずっと見ながら、ああこれはいい歌だなと、そう思いました。で、特に心に留まったのは、折り返しのそのサビの部分っていうんでしょうか、もう2000年も前に私は許されてた、イエス様の大きな大きな愛を感謝しますと歌われてる。私はこれはすごく大事なポイントを歌ってると思いました。私たちは21世紀に生きてるんですけれども、信仰によって2000年前にこの私の罪が全部もう終わってる。これは信仰っていうのは時間を飛び越えてしまうのです。で、全部そこで終わってるんだと。で、旧約から新約まで一回の十字架で全部終わってる。だからやってもらうだけで大丈夫なんだということです。以前牧会していた時に、これどっかでちょっとお話したことあるかも分かりませんけれども、宣教師の方が家の周り近くに住んでおられまして、教会に参加されます。で、終わりますと講壇降りてって、おはようございますと、時々お客さんを連れていらっしゃいます。そうするとご挨拶して、もうお客さんいらっしゃいますと日本語できません、私もしどろもどろの英語でおはようございます。で、ある時ご家族を連れて来られました。そしたらそのアメリカ人の方が私に、なんとかって言ったんですね。で、その言葉は私を聞き取れなくて、すいませんもう一回言ってください。そしたらば、コースティングって言葉を言ってました。コースティング。で、コースティングってその時私何のことかなと思って、どういう意味ですかと聞いたらば、それはリラックスという意味だと、リラックスしているという意味なんだと。それで私はよく分かりました。小さい頃に豊島園に行ったことがあります。こんな学校入るか入らないかぐらいだったと思いますけれども、豊島園に行ってお弁当を食べながら、ジェットコースターのこの高いポールの下でこう上を眺めていた記憶があります。ジェットコースター、コースとですね、コースとするのでジェットコースター。それでその時のこの光景がこう鮮明に覚えてるんですけれども、私はこう乗りたいなと思いながら、乗せてもらえないで帰ってきたんですけど、こう見てました。そうすると最初にカラカラカラカラカラカラカラと上がっていきます。かなり長い時間かけてカラカラカラカラカラで一番てっぺんまで行きます。で、それからあとはもう重力に任せるようにコースティックなんですね。ザーッと降りてきます。私は クリスチャンとして生きるっていうのはコースティング、ザーッと委ねて降りていくような、そういう生き方です。清めの歩みというのはカラカラカラカラカラカラカラ、あの高値を目指してカラカラカラカラと上がっていくのが清めの恵みなんではなくて、そこからザーッと委ねて降りていくようなのが恵みに生かされるということなんです。じゃあどうしたらそうなのか。それはイエス様の十字架でカラカラカラカラとあそこまで行く必要はもうないんですよ。あなたは恵みによってそこにいる。だからあとは委ねてコースティングでいいんですね。そしたら主があと全部してくださるんだと。それで締めくくりに贖いの賛美を歌いたいと思います。福音賛美歌の322番、子羊主イエスのという賛美ですけれども、イマネル賛美歌は293番尊き泉ありという題で訳されていました。この度もう一回訳され直したようです。インマネルの水脈から流れ出る血代の泉があります。罪人たちはその泉の中に飛び込み、すべての罪責と汚れから自由にされます。罪人たちはその泉の中に飛び込み、すべての罪責と汚れから自由にされます。死に向かう泥棒は地上に生きている間にその泉を喜びを持って見ました。私はそこでこの私も彼と同じ汚れたものなのですが、すべての罪を取り除いていただきました。私はそこでこの私も彼と同じ汚れたものなのですが、すべての罪を取り除いていただきました。死に向かう愛する子羊、あなたの尊い血性はその力を失うことは決してありません。買い戻されたすべての神の教会が救われて罪から自由にされるまで、あなたの流れる傷が与えるその泉を信仰によって見た時から、贖いの愛は私の人生のテーマになりました。そしてそれは地上の生涯を閉じるまで続きます。この貧しいもつれて言葉がうまく出ない舌が墓の中で静かに横たわる時も、素晴らしい心地よい調べに乗せて私はあなたの救いの力を歌います。素晴らしい心地よい調べに乗せて私はあなたの救いの力を歌います。私は特にこの2節と4節が心に留まりますけど、まず2節ですけれども、私はそこで、その次が大事だと思います。この私も彼と同じ汚れたものなのですが、全ての罪を取り除いていただきました。これは2000年前に許されてたってことです。もう時間を飛び越えて私もあそこにいた。こんなふうにおっしゃる方あるかも分かりません。私はこんな罪があります。いくら神様が憐れみ深いと言ってもこれだけは許されません。いやそんなことありません。そうするとこう言われます。先生は綺麗な罪だけを想像しておられるでしょう。私のは格別なんです。とても恥ずかしくて人様にも言えません。もし今朝私たちはご自分の罪が心配ならば心配いりません。心配でないならば心配かもしれませんけど、心配なら心配いりません。もう十字架で全部終わっている。ですから私たちは神様に聞いてみたいと思います。東の西より陶器がごとく全部処理済みである。神様が命を懸けて立ててくださった十字架を私たちは見くびってはいけないということです。それから4節、贖いの愛は私の人生のテーマになりました。そしてそれは地上の生涯を閉じるまで続きます。でここで歌われていることは、今日お話しさせていただいた狭い門を通るにはどうしたらいいかということと関係があると思っております。贖いの愛が私の人生のテーマになっていく。コースティング、いや私はカラカラかもしれません。もしそう思われたらばチャンスです。頑張りすぎのこともあります。頑張ってなかったからダメなんではなくて、頑張りすぎている。自力でホロを破って狭い門を通過しようとするのをやめて、すっと力を抜いてイエス様にやっていただく人生に切り替えてしまう。そうするとあの狭い門がすっと入れる。こんなに入りやすいもんだったのか。いろんなクリスチャンの実際問題があります。でそれは決して優しくない難しい問題もありますけれども、心のレベルでは結構悪くない。クリスチャンとして生きるってのは悪くないってことに気づくかもしれない。イエス様の恵みとはそのようなものだと思っております。 ご清聴ありがとうございました。先生にお願いいたします。
お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなた方は恵みによって信仰によって救われたのです。パウロが語りました、その恵みによって救われたのですという、その驚くべき事実を私たちは感謝とともに心からのうなずきを持って受け止めさせていただき、そしてこれからの旅路を歩もうと思います。どうぞ贖いの愛に私たちの心を満たしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。